エペソ人への手紙3章1節から13節を通して天上地上最大の勢力と題して赤い牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。先々週ですか、私の説教の時に5つの巨悪、その解決策ということで、今年の標語に基づくメッセージをいたしました。少し思い返していただきたいんですが、5つの巨悪というのは何であったか。霊的な欠乏、自分勝手なリーダー、極度の貧困、病気の蔓延、教育機会の欠如ということでした。まあ、極度の貧困、病気の蔓延、教育機会の欠如ということは、日本では世界の中でも随分恵まれている方だと思うんですが、世界では大きな課題で、日本でもなお困難な状況の人はいらっしゃいます。そうした中で霊的な欠乏ということが本当に止める、豊かな社会である、国家である日本でも、世界の中で最も霊的貧困の国ではないだろうかと思わせられることです。それを解決するのに、peace、P-E-A-C-E という頭文字で対策をするのだと。イエス様がそれらのことに5つの巨悪に対して祈りと戦いをしておられたということを、マタイの福音書から見ることでしたけれども、今日からその5つの一つ一つのことをもう少し詳しく御言葉から学んでいきたいと思います。どうして P なのかって、ピースの P は、まあ、プランティングっていう、教会をプランティングチャーチ、教会を立て上げていくと、そのことをこのテーマにしている言葉です。霊的欠乏を補うため、神との和解を促進する、神様との関係が崩れている、敵対関係にある、人間が一方的に神に背いているわけですから、それが虚無、虚しさの原因だと聖書は言います。イエス様は失われているとおっしゃいました。どこから来てどこへ行くのかわからない。私にとって若い時の私は本当にそれは大きな課題でした。それは個人のというよりも人類の有史以来、歴史始まって以来の大きな大きな課題だと思います。未だに聖書を除けば解決していない。哲学によっても、どんな思想によっても、その解決はないと、私は確信しています。3月22日、フライデーコラレの日、そうでしょうか、そうなんですが、実は3月22日は、私の洗礼記念日なんですね。20歳の時に、尾上の海岸で、播州尾上の海岸で、橋本達人牧師から洗礼を授けていただきました。一緒に洗礼を受けた方が、岡山出身で、甲南教会でずっと教会生活をしておられます。今年は50周年だから、2人で、 会いたいなと、そんなふうに私は願っております。50年間イエス様を信じて以来、私の中に大きな課題であった虚しさ、その問題が解決しました。洗礼を受けてからもいろんな辛いことや悩み事や困難な状況がありましたが、決してこの神のない虚しさからに戻ることはありませんでした。その霊的欠乏を補う解決を身をもって経験し実証されたものとして、私はピースプランの P は本当に、確かなことだと実感できるのです。それは主の教会に信仰によって結びついた結果です。その教会がどういうものであるのか、その教会をますます地上に増え広がらせていくことが霊的欠乏を解決するための大切な対策であるということ、解決策であるということを見ていきたいと思うのです。そんなわけで、他の団体や組織に比較して絶対にこのような素晴らしいものは他にはないということを、その教会の素晴らしさを今日は一緒に味わいたいと思っております。お手元に説教のアウトラインが届いているかと思います。どうぞご覧ください。お読みいただいたエペソの3章中心に、他にも多くの聖書の箇所を開きますのでプリントをさせていただきました。一番目の、最も多くのとあります。一番から八番まで教会の、キリストの教会の特色は最もで言い表すことができます。最も多くの人員を含むということでしょう。多くの人々を要している、これが主の教会です。このような組織団体は他にありません。三章の十節ご覧いただいたらお分かりのように、これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、まあここで、天にある支配や権威ということをですね、一般的に言うと天使のことを表しています。で、神が作られた、お作りになった天使、それには堕落した天使も含んでおりますけれども、その天使たちに与えられている支配と権威に対しても教会は神の豊かな知恵を示すものとして立てられております。それは本当に、今日は天上地上と表しましたが、全地球上に広がるグローバルなものだけではなく、霊的権威、天上にまで及んでいるということであります。先日カトリックのトップでいらっしゃるローマ法王が選ばれました。高齢の家に前法王が引退され、そしてコンクラーベで枢機卿の中から、世界の指導者の中から今回のフランシスコ、聖フランシスコと名前を自分で選ばれた方が 建てられました。南米アルゼンチンということで、アルゼンチンは和気に沸いております。かつてヨーロッパから侵略されて、そのキリスト教カトリック教国となった。しかしそこには悲しい歴史の中で、カトリックはそれを占領する宗教政策として用いられたことという、そういう暗い面もあります。奴隷であった現地の人々、その自分たちの民族の中からカトリックの法王が出るというのは、私たちの想像を超えていると思います。12億のカトリックの教徒の代表者になるわけですね。プロテスタントの信徒の数は8億、合わせると20億。この巨大な組織のトップがローマ法王です。この誰が法王になるかというのは、コンクラーベの会議がね、延々と続きますよね。何がそこで大事かというとね、コンクラベ、誰にしようかなと。コンクラベ、日本語のコンクラベはここから来てるんです。日本語になったキリスト教の言葉はたくさんありますが、コンクラベはそうなんです。だから本当に不思議だと思いますけれども、鎖国時代にそういうことが長崎を通して日本に伝わってきているわけですけれども、今アフリカ、南米がどうしてこう増えていくのかというと、カトリック12億になんとする信徒の 40% ほどが大体ですよ、南米のカトリック信者なんです。ヨーロッパはどのぐらいかというと 23-4% です。だからもう一般の報道でこういうことは知られつつありますけれども、全地球上の大陸の中で南アメリカ大陸が一番多いんです。そこから法王が選ばれたというのは、非常にこう人数的にも影響力からおいても、まあ自然な勢力分布かなと思われます。まあ他にいろんな歴史的文化的宗教的な意味があり、神様のご摂理があったと思います。そんなふうに教会を、キリストの教会を通して世界中に数えきれない人々が、今も、まあ、人類の約3分の1がキリスト教と、これがずっと歴代2000年間続いていたわけですから、これ以上の人数を要する組織や団体があったでしょうか。ないですね。カトリックとプロテスタントの違いがよくこの強調されますけども、むしろ一つであるということを強調した方がいいのだと私は思っています。さて2番目のことから、最も多くの広く行き渡っている、コロサイの手紙を、この同じ使徒パウロがコロサイの町の教会に書き送った手紙、今はもうコロサイの町はありませんね、なくなってエペソはあります。コロサイの町はこうあります。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、 あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って、勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。ここではトルコの英海に近いコロサイの町に届いてきた。それが世界中実を結び広がり続けているということを、行き渡りさらに広がり続けているということをここで述べています。同じ1章23節、ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに仕えるものとなったのです。教会は福音を天の下のすべての作られたものに述べ伝える働きを委ねられています。世界中で天の下のすべてのということがここにの示されています。最も広く世界中に広がっています。先ほど南米のことを言いましたが、アフリカもそうです。たくさんの教会が何十何百と増え続けているんです。不思議なことです。三つ目のことです。最も長い歴史を持っています。イエス・キリストにおいて成し遂げられた神の永遠のご計画によるということを、この三章の十一節は述べています。神の永遠のご計画、私たちのもう想像を超えていますね。神様の永遠のご計画はどのぐらいのスパンか期間かというと、一章の四節をちょっと見てください。エペソの一章の四節、聖書を開いていらっしゃったら、すなわち四節、神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、イエス・キリストにあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。この地球が作られる前からということですから、本当に人類史上なんてものではなく、地球の存在前からの神のご計画というわけです。そのような組織は他にありません。想像することすらできないでしょう。それが実際の歴史的な事柄になると、実はイエス・キリストの教会の始まりはイスラエルのために出発があります。2章のエペソの2章を見ていただきますと、11節。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって。実はキリストの教会の準備段階、前段階として、割礼の民、神の選びの民としてのイスラエルの民がアブラハム、イサク、ヤコブと歴史の中で起こされ受け継がれてきました。そのイスラエルの民 から見れば異邦人はまさに除外された存在でした。実は神様はアブラハムを通して全世界を祝福するということをご計画がありましたが、全地の民を祝福するために選ばれたユダヤ人はこれを誤解して、自分たちの特権であり何かお手柄だと思って異邦人を差別しました、下げすみました。これが無活礼の人々と下げすんだ11節の呼び方です。この異邦人と選びの民イスラエルがお互いに対立し合って敵対関係にある、このことが実は旧約聖書の時代からイエスの時代まで続いておりました。15節を見ますと、ご自分の肉において敵意を廃棄された方、敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの律法なのです。イエス・キリストが十字架の上でこの敵対関係の中に敵対関係を廃棄して十字架の上で平和を実現されました。それが16節、両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。すべての敵意を、両者の敵意をイエスはご自身の身に一切引き受けられたわけです。こうして建てられたのが教会、キリストの教会です。20節、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。このあなた方というのはここでテーマになっている父なる神を信じる神の民のことを、教会を表します。その教会はイエス・キリストご自身が土台です。このことをこの私たちは知ることができます。実はこの土台というときに、使徒ペテロを土台とするように考えているのがカトリック教会ですね。イエス様は、この土台の上に、岩の上に私の教会を建てますとおっしゃいました。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の力もこれに対抗できない。イエス様のことを誰だと思うかと聞かれて、弟子たちはあなたこそ生ける神の子キリストですというペテロの告白を聞いてびっくりしました。イエス様もびっくりされました。あなたにそのことを教えたのは天の父だとおっしゃいました。そして次に言われたのが、この岩の上に私の教会を建てる。一つの正しい誤解がありました。ペテロ個人を岩として教会を建てると受け止めたのが、受け止めてきているのがカトリック教会です。だから法王がペテロの継承者という理解です。ところが、この岩というのはよくプロテスタントの解釈はよく知られて、皆さん知っていらっしゃるように、あなたこそ生ける神の御子キリストですという信仰の告白です。イエスを主と告白する、その信仰の告白の土台の上に建てられていると、イエスは言われたと受け止めるんですね。そうでなければ、ペテロは、その後過ちを犯してしまいました。後輩の使徒になったパウロさんから 叱られちゃったんですね。ガラテヤの教会で、最初はもう異邦人もユダヤ人もないみんな分け隔てないよと言って食事していたのに、後からユダヤエルサレムのユダヤ主義、もうユダヤ人だけがないと救われないんだ、律法を守らないといけないんだ、割礼を受けないといけないんだという主義の人が入ってくると、ペテロさんは自分の今までの主張をちょっと引っ込めて、誰とでも異邦人とも一緒に食事をしていたのに食事を一緒にしなくなった。パウロはその時面と向かってペテロに、先輩ペテロにケパッと面前でね、あなたはどうしてそんなに言っていることとやっていることが違うのかと言われちゃった。やっぱり人間はどこまで行っても失敗を犯しますから、この岩の上にっていうのはペテロ個人ではないのは明らかです。エペソの2章の20節、キリストイエスご自身がその礎石です。カトリックもプロテスタントも全キリスト教会は土台はただ一人イエスキリストご自身です。そして神の御言葉です。そのことをね、本当に確認すると、私たちはローマカトリックを非難するのではなく、大切なもう本家として大事にお付き合いしていったらいいかなと思います。私たちはプロテスタントは分家ですからね、本家と分家が争っていたらもう笑いものですからね、本当にそういう点では協力できることはお互い協力し合って福音の宣教を世界の平和のために努めるべきでしょう。プロテスタントの信徒はカトリックの方のことをバカにしたり、あるいはカトリックのことを非難したり、できるだけしないようにすべきだと、お互いに尊敬し合うべきだと思います。しかしそういう中で違いは違いとして確認していくことが必要だと思います。聖書に、どこまでも聖書に立って、使徒と預言者という土台の上に教会は立っているんですから、真理をないがしろにしてはいけないわけです。さて、ここで見ているのは歴史が長いということです。新約聖書の教会の誕生から言えば2000年です。しかしこの箇所にあるように、それに先立つ神のイスラエルとしてのアブラハム以来の準備段階としての霊的な旧約にある神の民の集会は、歴史を遡ればさらに約2000年間遡るわけです。地上においてもこんな長い組織はありません。それが先ほど見ましたように、永遠の地のもといが置かれる前からですから、すごいことです。では四つ目のことを見てみましょう。最も早くスピードを持ってだんだんと拡大拡張していくんです。初代教会の歴史を記録した使徒の働きをここに4箇所ほど紹介してあります。2章にはそこで彼の言葉を受け入れたもの、この場合ペテロの説教ですね。バプテスマ、洗礼を受けたその日、3000人ほどが弟子に加えられた。洗礼3000人ですよ。どうやったんでしょうね。で、この後6章を見ると、その勢いでどんどんどんどんエルサレムにクリスチャンが増えていったので、疫病のように増えていったと記録されていますね。で、それほどの広がりでした。6章には信者の、その頃信者の数が急速に増えていきという記録があり、 人数がどんどんもう広がって急速に増えていくとトラブルが生じ、それをどう問題解決するかという、そういうことも記録されています。9章31節、こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。全地にわたり、周りの異文化を県も含みながらどんどん広がった。13章49節、これはもうトルコの方まで広がりました。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。今のトルコの中心部分ですね。こうして諸教会はその信仰を強められ、日ごとに人数を増していったって。もうヨーロッパに広がって日ごとに人数を増していった。このような広く早く増え続ける組織があったでしょうか。5番目を見ていただいて、最も高い動機です。動機づけ、モチベーションは愛だったとあります。何のために、何を原動力として、このような伝道の力が湧いてくるのか。イエスの弟子ヨハネの晩年の手紙をここに引用しました。5章1節、イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者をも愛します。子供が生まれますね。で、子供が生まれて可愛がってもらいます。そう、可愛がってもらうと、本当に産んで育ててくれた、特にお母さんは子供に慕われます。昨日も、サムリュージェンの卒園式がありました。本当に、小さい時はお母さんから離れるのが大変で、縁のもんで泣いていた。教室で泣いていた。お母ちゃんがいい、お母さんがいい。今でもね、新学期途中入園した子たちはそういうことがいつも起こります。むしろ泣かないでバイバイと言っちゃうと、お母さんは泣けてきますね。私はいらなか、私は何なのよというふうになります。自然の情、もう普通のあり方として愛されて、離れることが辛くなると、お母さんがいい。産んで育ててくださった人間の世界がそうですから、そういう情愛をヨハネは引用していますね。そのように人間の親子の関係でもそういうことがあるんだから、当然神様によって生まれたあなた方クリスチャンは、新しく神の子として生まれ変わったあなた方は、あなたを生み出してくださった方を愛するのは当然ではないですかとおっしゃっているわけです。神様に愛され、神様の愛をいただくと、他の人を愛したくなります。特に同じ神の子供たちを愛したいと思います。自分を愛するように、あなたの隣人を愛しなさい。これは当然ですね。自分の兄弟を愛さない者がどうして神を愛していると言えるのかと、ヨハネは同じ手紙で言ってましたけれども、クリスチャンでない人に対しても隣人を愛する、その愛の原動力は一人子をくださる神様からくださいます、いただきます。それが イエスの良き訪れを伝えたい、信じるだけで罪許され、神の子とされ、永遠の命をいただいて天国に入れていただける。これを伝えることが最大の愛、隣人愛、最も高い動機、それが愛ですね。自己勢力の拡大が目的ではない。6番目を見てみたいと思います。最も強い力です。また権威です。優しいのか、でもそれはないないをして頼りにならないのか、そうではない。強く力強く権威があるんです。今日のエペソ書の1章の20節を引用しました。神はその全能の力を、力とは神の全能の力を意味します。その力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお当てになりました。全能の力を持っておられるお方がお頭です。そのお頭をいただいているのは、組織が教会です。この力というのは、権威というのは、二行目にあるように、すべての支配と権威、権力、主権の上にとあります。これは天使のことを表してますね。目に見えない霊なる誠の神様は、人間を作られる前に天使を作り、この天地万物を支配するために用いられました。天使の存在を聖書ははっきり語ります。同じことがエペソの手紙の今読んだ3章の中にも、3章の10節にもありました。一番最初に、天にある支配と権威に対して、この天使の力というのは、善なる天使もあれば堕落した天使もありますから、どの場面でどちらなのかということは、前後の関係で読み分けるしかありませんが、イエス・キリストの権威は、良き従順な天使軍に対しても、神に反逆して堕落してサタンとなった悪魔となった堕落天使に対しても、共に福音は、キリストの福音は、教会を通して神の豊かな知恵を表すために用いられます。ですから3列目に、すべての名の上に高く置かれました。復活のイエス様は言われました。私は天においても地においても一切の権威を持っています。最も強いお方を頭として仰いでいます。ですから地上で多く、そして早く、長い、そういう組織だけではなく、だから地上最大の勢力とどまらず、今日は天上、地上としたその天上の意味は、この天上においてという言葉の持つ意味です。こういうことをクリスチャンたちはどこまで日常の生活の中で自覚しているでしょうか。それは問われていると思います。クリスチャンが霊的に豊かなのか、 貧しいのかっていうのは、こういう聖書の御言葉を現実として自分の生活の中に受け止めているかどうかで変わります。祈りが、例えばパウロの手紙は3章の14節ご覧ください。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。18節、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。こういう祈りの深さ、大きさ、豊かさが私たちの日常の霊的な生活、いやもう具体的な日常の事柄の中でどこまで当てはめられているのか、このことが生涯の課題だと思います。さて7番目です。最もシンプルです。この増え広がり巨大な、そして伝統と歴史のある、またあらゆる国を超えているこのような組織がどのように管理されていくのか、このことは非常に単純です。一人一人の信徒に与えられている、信じた時宿しているキリストの御霊、三位一体なる神の、聖霊なる神の与えてくださる賜物、能力に応じて自分の役割分担があるということを、エペソ書の手紙の4章はそのことをテーマに書かれています。そして最終的にキリストの完全な姿にまで完成させられるという約束が保証されています。そのことを私たちはこの知るときに、ああ確かに細やかな組織体やいろんな運営上の知恵はいるけれども、その原則は一人一人に与えられている4章の4節、体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。この一人一人キリストの賜物の計りに従ってという4章の7節が御霊の賜物で、一人一人能力が与えられ、それがキリストの体を立て上げていく役割分担へと変わっていく4章の11節となります。しかし原則は単純ですね。一人一人あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使いなさいと、使徒ペテロはその手紙の第一の4章で語っています。では8番目、最も大切な結末があります。それはマタイの24章14節、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。終わりが来るんです。このままずるずるといかないんです。北朝鮮の横暴はそのままずるずるとはいきません。中国の覇権主義はどうなるんでしょうか。アメリカの自己中心性はどうなんでしょうか。日本も同様です。ロシアの北方四島返還の問題どうなんでしょうか。尖閣の問題も竹島の問題も、いや中近東の いろんな問題も、すべてを裁かれるお方が来られます。いや、政治問題、国際的な政治の問題だけではなく、一人一人の倫理が問われます。すべての者が膝をかがめ、その方の審判の前にひれ伏さなければなりません。私たちは神の裁きの時に一人で誰の弁護もなく立つんでしょうか。いいえ、神はその一人を私たちの弁護者としてお立てになりました。父よ、彼らをお許しください。何をしているのか知らないのです。私がこの世に変わって死にます。私に免じてお許しくださいと十字架の上でご自分を捧げ、すべてが終わった、完了したとおっしゃいました。このお方を弁護者として、取りなし手として受け入れ、信頼する者を、イエスは私を人の前で受け入れる者を、私も父の前で受け入れますとおっしゃっています。どうぞ、イエスを父なる神の裁きの前で、終わりの日の来る前に、自分の救い主として受け入れて、備えて参りたいものです。クリスチャンというのは、そのことをすでに告白した人のことです。それがイエスを主と告白したということです。その上に教会は立っているんです。許された者同士の土台の上に立っているんです。そして、だから、まだ、この許しを受け取ってない方は、拒んだまま終わりの時を迎えるのではなく、受け取ってほしいんです。それが、神の栄光を表すことです。三章の二十節。最後の言葉ですか。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会によりまた、キリストイエスにより栄光が世々にわたって、とこしえまでありますように。本当に、一人をくださったイエスキリストの父なる神が喜んでください。世界中でその福音が述べ伝えられ、神の前に失われていた人々が、自分の居場所を作り主の前に見出し、帰っていくことができる。それが霊的欠乏を解決するんです。そのような教会が少しでも多く増え広がるように、私たちは瀬戸内ベルトライン計画で自由の教会を生み出し、今も同盟教団を通して日本中に教会が増え広がるように、努めています。どうぞ洗礼を受けているお互いますますそのために祈り労使、また愛を持って仕え、まだ洗礼を受けていない方は本当にその決断をなさるように心からお祈りします。お祈りします。神様、ありがとうございました。天上地上最大の主の教会、キリストの教会、出会わせてくださって感謝します。その主の教会にお仕えし、さらに主の教会が目に見えない大いなる神様の恵みの力が触れる人々の心を溶かし温め、また主の教会の中に迎え入れていけますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。